これ山口敏太郎日本大好きも90回なんですけど、これ100回になったらですね、まあ中澤武史君とかですね、今までいろんな出た人、無邪気戦艦とかみんな読んでですね、何か記念ライブやれればいいかなと思っております。山口敏太郎の
日本大好き。こんにちは、南部いちごです。
こんにちは、沖縄あさみです。
はい、山口敏太郎です。
日本ね。
ごめんなさい、間違い間違えました。ちょっと確認しようと思ってたんですか、忘れてました。
さあですね、前回に引き続きですね、水木さんがお休みということで、沖縄あさみちゃんにちょっとね、ピンチヒッターで。
はい。
ね、この間ゲストでしたけど、
はい、
今日はパーソナリティとしてですね。
え、そうなんですか。
そうです、そうです。もう単純に言えば日本撮りです。
わかりました。
ということでね、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで。
はい。
何もう90回もやってんの、こんなこんなプーみたいな放送。
え、南部さんは第1回目から
第1回目からいますよ。
あらららら ら, ら, ら
肉まれっこ世にはばかってますよ。
はばかってますね。
だって芸能部最高祭だ
から。あ、じゃあその女性枠がコロコロ変わってるわけですか。
いや、牛崎さんでずっと来て
た。まあでも牛崎さんも割と休みがちやったりして。
ああそうやな。
そう
そんな回とかほんま喧嘩だけってことですか。じゃあ
いや、そうでもない。
そうでも
ない。最初の頃はね、
和気あいあいや
った。気使ってましたね。
ああ、だんだんこう壁がなくなってきて、
髪の毛抜けるにつれて態度もでかくなって。
ああ、なんででしょうね。
そう、笑ったったらよかったのかな。
何のフォローや。
そうなんですよ。
うん、
まあな、あのでもあっという間だったんじゃん。
あっという間ですよ。
3年ぐらい。
あっという間かな。
3年半か。
3年半。
これね、だから生でやりたいんだよな、俺は。
うん、生で1回やってませんでしたっけ。
あのイベントとか。
あ、
イベントで。
公開収録。
公開収録ぐらいよね。
まああれでも収録やんね。うん。見てる人もおったけどね。うん。
公開収録か。お台場のが一番きつかったわ。
あー。
あれきつかったです。
でしょうね。
あれはきついぞ。
あのアイドル学園がやってるところでね。
そうですよね、多分。
あれきつかった。
もう二度とやるかと思ったけど。
あー。まあ、周りの音もね。
場所が間違った、ね。
場所が間違った。
お客さんもおってんだけどね、いっぱいね。
一応、サポーターおったけどね。
おってんですけどね。
なんとなくアウェイな雰囲気が、
ね。
日本大好きの収録はやっぱり、あの、ビンタロー祭りやるのは、一応ホームやからさ。
なるほど。そうですね。
結構いいんやけど。
今年もやりますか、ビンタロー祭り。
まあ、やるんでしょ。一応、恒例になってるからね。
それちょうど100回にならへんかな、時期的に。
そんなうまいこと言った？
ギリ行くんじゃない？
ギリ行きそう
よ
ね。
行
きそう？
ビンタロー祭りの日程も決まってるんです。
いや、まだやんね。
11月末ぐらいだもんね。
ちょうど行け、ね。もうええやん、98とかでも100にしたら。
あ、スピンオフがあるから行くかもしれんね。
ちょっとスピンオフで合わせる
から。あの、無理から帳尻を合わせて。
もうさなかったら、あの、浅草の夜の動画でええやん。
ああ、確かに。
あれ99回目。
あれ99回目。
なんでもええねん、
番外編。
うん、そう。
それ、あ、でも99回を当てるのもなかなかいきやべ。
いやいや、それでもいいですし、
100
そのみんな集めてってね、みんな集めたらこれぐちゃぐちゃになるでね。
ぐちゃぐちゃになるな。
ね、そうですよ。まあね、じゃあね、あさみちゃんがね、今日はね、仕切ってもらおうかな。で、僕、水木さん役やりますよ。趣旨とか言うの。
じゃあ、私が山口さんに毒吐くってこと。
違う、
それ違う。
それ、間違ったとこだけ。
あ、間違ったとこだけ。
それやったらあかん
と。それやったらあかんと。
そうじゃない。でね、仕切りというね。
仕切り、はい。
これ。
何も聞いてませんけど、
これでなんか、こう、趣旨も言ってって、こう、サイン出されたら、僕が、はいって言って趣旨言うんで。
そうなんですか。え、これ、
そうそうそう。
ね、何も聞いてないですけど、どうしたらいいですか。
これね。でだから展開案っていうのはこれあるでしょ。
はい。
まあいろんな話、
ね。これがオープニングの展開案やからね。
これね、じゃあ順番にいったらいいですかね。
それどうですかね、うん、みたいなね。
はい。わかりました。はい、じゃあ、はい、まず8月1日土曜日、福島県のお寺、南蔵院にて。
福岡県や。
え、福島じゃなかった、福岡。
わからないよね。大丈夫。
当時の下手と一緒や
ね。全然
大丈夫。当時の下手と一緒。福岡県のお寺、南蔵院にて。うん、無料会談イベント、山口敏太郎会談の夢が開催された。なんと150名以上が参加。
250。
あ、待って待って、 何しなどうした私どうした
もうそんなボケいらんから、ね、
いやボケじゃないです
ちょっとおっちゃん心配するから
ちょっと老眼入ってきたんですけどすいません、ね、250名以上が参加ということで、うんはい、ちょっと原稿話して読んでますけれども
老眼なはず
ないいやいや分かんないですよね老化が
進んでるのでこれごつかったよ
ごつかったはい
もうねホームにあのこうねお堂に入りきれんで帰った人もいっぱいあったからね
そうなんですか、う
ん、なんかね福岡中から人が集まっちゃってさツイッターで拡散したらさ、はい、めっちゃ来ちゃってさ
へ
お寺の人もびっくりするぐらい来ちゃった
ああでも入れなかったってすごいですね、うん、
サイン俺60人ぐらいしたかな
すごーい、
うん、向こうはあのおはすか645と釘付け合ってるやん、
う
ん、
あなるほどじゃあもう知名度がかなりあったと、う
ん、まあ福岡では結構売れとったなだから結構まあいろいろやばい話をして
はい
でまあ喜んでいただいて、
はい、
でまあちょっとね副住職とも仲良くなったんで、
はい、
息子さんね住職の、はい、でまあまた今後なんかいろいろイベントやれればなと、
はい、
でここのお寺ってご住職が宝くじ1億3000万当ててんねん、
はいはい、へえすごい
でね、
はい、
それ以来お参りした人が宝くじ買うと、
はい、
500万とか1000万とか当たる人は何人もいる
そんな大金
拝んできたんだこれ
へ
え涅槃仏を、
はい
めっちゃでかい。40メートル、ウルトラ怪獣ぐらいあるやつがでかい。
ウルトラ怪獣。
置かれてきた、俺。
へ
ぇー。だから俺、ちょっと買おうかなと思って。ロト6とか。
あ、ロト6とか。
今年の年末とか。
あー、でもなんかロト6とか、なんか自分で数字選ぶ系ってちょっと楽しいですよね。なんか宝くじって、なんかこう、結構自動的になんかもらってみたいな感じですけど、ロト6とかナンバーズとかって結構こう自分で数字、うん山口さん、主戦度にしてはたまりませんね。はい、台本を今読みましたけれども。
よくあるボケやな。
完全に。
うまいぞ。
台本を読みましたけれども。でも、南部さん喋っていいのかもうちょっと。
どうどうどうもう
やっぱ南部さんが、
いや、
安定してる。南部さんが回しましょう、やっぱり。
安定してる。
いやいやいや。
発声が全然、すごい。
いや、ええよな。
いやいや、もう南部さん回しましょう。
は
い、従来通り行きましょう。
え、
はい、
そう、
はい、
どうやったちょっと MC 経験して。
いや、ちょっともうしんどい。
しんどいやろ
まあ、でも、個人でラジオやろうって話すんのやろ
あさみちゃん、あさみちゃん、はい、しんどいやろ
しんどいですね。なかなかしんどいですね。
そうなんですよ。何ですか、はい、ファミリー劇場緊急検証シリーズ最新作、もののけ王座決定戦、8月8日放送、うん。もう終わりましたけども。
まあ、これ
公開をテーマにプレゼン。
あ、これ CM で見ました。
CM?
あ、この、あ、放送時点では、あの今、収録時点では。
え、何の CM? ジェイコム?
そう、この間、あの、オカルト紅白の再放送見てたら。
うん。再放送見てるんや。
あの、テレビは買ったんですよ、ようやく。
あ、そう。え、はい、自分のマンションに、その、ジェイコム入ってんの?
いや、入ってるかどうかは、ちょっと定かじゃないんですけど。
入ってたりするよね、なんかね。
なんか映ったんですよ。
最初から設定
が映るんだ
ね。なんか映りました。
うん。オカルト紅白おもろいやろ?
あ、面白かったです、ね。
去年のバージョン?
あ、そうです。再放送やったんで、去年のバージョンですね。
で、これが、あの、妖怪のね、プレゼン大会よ。
あ、プレゼンなんですか、これ。
で、俺のプレゼンは結構キレキレでいったんやけど、
はい、
中澤くんが宿泊してたわ。
あ、中澤さんが宿泊。
珍しく緊張してたな。
へぇー。まあでも確かにオカルト紅白の時も中澤さんちょっと緊張っていうか、顔はこわばってるかな。
緊張しないな、意外と。
中澤くんはね、あのね、俺通る時だけか知らんけどね、
うん、
あの、二人でおって間が耐えられへんときにね、よう鼻歌をね、言います。
え?
嘘やん。
ハミングでよう歌うね。
え?嘘?
中澤さんと喋ってて、ああ、どうや、どうや、どうやって喋ってるじゃないですか。うん、ああ、そうですね、って言って、ちょっと終わるじゃないですか。
うん、
ちょっと間が空くと、
え、嘘
そんなことあるか。
いや、ほんまです、ほんまです。これ俺だけかな。まさかそんなことない?
あんまない。
あんまない。
私の時は結構向こうから喋ってくれます
よ。あさみちゃんとの時もない?
いや、あの、その時は向こうから話題作ってくれて、話しかけてくれるし。
君だけやろ多分。俺もないぞ。
俺だけが大丈夫だよ。
そうな
んああ、ふんふんふん。とか、パーが入ってるもんね、なんか。
そんなことあるか
ため息疲れてる俺、と思って。多分間が耐えられへんのかな。
あ、そうか。日頃から南部に対して中澤も厳しいもんな。
そんなこと
なんかライバルって最初聞いてて。
中澤さんが厳しいの。
中澤は南部に対して、うまいけどおもろないとか言ってるからね。
うん、そんな人間と対峙してるから、
うん、
ちょっと何喋ったらいいかわからへんし、みたいな。
なんか言うたら突っ込まれるしな。
あ
油断できんと思ったんちゃう?
だからって鼻歌歌ってたら、ええー、と思って。
作戦ちゃいます?
あ、それで
ちょっと牽制しとこうって、そうそう。
めっちゃ動揺して
る。鼻歌でな。鼻歌は何なの曲は。
わからへん。
しかもわからへん。
今度ずっと聴いときますわ。
ちょっとメロディー聴いといて。森六馬さんとかなんかかもしれない。
まあ、なかなか知りませんけどね。まあまあそんな、中澤武史は、
うん、
ビッグラディと初共演、山口敏太郎が。
そうだ、もののけ王座決定戦の審査員は、これ、子供に見せることができない妖怪をプレゼンしてくれと。
うん、
で子供といえばビッグダディだから、うん、審査員にビッグダディが来てたわけよ。
こじつけですね。
うん、言うな。みんなそう思ってるけど。
あさみちゃん、そのツッコミちょっと間違えて。
間違えて。
そこ言わんでよ。うん、
お客さんのプロデューサー考えたいや。
そこはいろいろ大人のね。
事情が。
ほんでな、でまあ、あのダディが、まあ、子供に見せられないのはどれですかみたいな感じで採点してて、
はいはい、
中澤君とぬらりひょう内田君。
ああ。
えら気に入ったわけよ。
うん。
彼らは現代のなんか歌舞伎者だみたいな
感じ。確かに。
で、今度は浅草で、この、百鬼夜行をやってる時に、俺のチラシが、ダディのところ、お店に行ったらしいね。
へ
ぇで、俺らがパレードやってた時に来てくれて、
へ
ぇで、ぬらりひょん、内田くんと中澤武史くんと、ダディがさらに友情を深めて。で、この前なんか、あれやろ？ね、中野のあるお店に行ったら、たまたま中澤が行った店の手前のところで、
はい、
ダディがカレーを作ってた。
めっちゃ偶然。
俺のカレー食うていけっていうことで。
すごい。
なんかね、すげえ、いいな。
ご縁ですよね、
これも。ダディと仲良しになってきたという
。すごい。
そうかったな。
なんかでも見た目似てますよね、二人とも。
ちょっと似てるかもしれないよ。
なんか顔ちょっと濃いめで、メガネで、なんか被ってるって。
ああ、髪質も似てるかもしれない。
あ、そうなんですね。
髪質似てた。
ちょっとそういう、なんか親近感が、
ね。あるのかも。
ああ、種類は似てるよね、キャラクターの。
はい。
うん。
まあ、だかもしれませんね。
まあ、童貞と子だくさんやからね。ほんと、対局
の位置。中田さん童貞なんですか？
いや、もう童貞は卒業してるよね。でも、あれでしょ、セカンド童貞なんだね、今。なあ。
セカンド童貞ってどういう意味なんですか？
セカンドバージンみたいなもんや。バージン、後ろだとバージン、ずっとバージン状態続いてる。
ああ、なるほど。
童貞、そうしなると、ツイッターでつぶやくときあったやん。
あ、なんか、ウィキペディアで見ました、それ。はい、
あ、ウィキペディア見たん？
はい。
俺らリアルタイムで見てた。
あ、そうなんですか？
前の日に教えたんよ。
え？
うん。
どうでもええわ。っていう。言えっていう。
自分で言えって。いや、それ以来全然彼女ない、うん、ないから。やらしくない。
そうなんですか。
さあ、じゃあそろそろ趣旨の方でね。
まあいい。そういう聞き方するから、なんか、鼻歌歌われるんだよな。
多分そうやろね。
どうでもええわ、中田のことなんか、みたいな。
そう。この番組は21世紀の日本のカルチャーや民族学をカルティックに解釈していく傍らタートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークする番組です。なおこの番組はラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、FM 浅草、他 YouTube、iTunes ストアで放送しています。過去の放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。番組公式 Twitter は、@ビンタロウ_日本を代理採用された方には特製ステッカーを差し上げます。ということで、どうしようかな。もう一回次山口ビンタロウに聞け。で、あさみちゃん。あさみちゃんにお便り読んでもらおうか。
ああ、いい、
ね。ああ、了解です。
でも、基本仕切ってもらって。
いや、もうそれはいいです
ね。もういい？
もう。
早いな。
もうちょっと、息が持たない。
いやいやいや、いいよ。
だって、これ一人の番組やらないかんねん、ニコ生で。
まあまあ、一人喋りとでもまた違うじゃないですか、こう。
ああ、そうか。話を振ったり回したり。
そう。
大木のあさみの俺に言わせろみたいな感じなの。
俺に言わせろ。
うん。
どうなんでしょうね。
大木のあさみの、称号しちゃうぞとか、そんな感じで。
なんか、主張されてますけど。
そういう路線やろ？
いや、知らん、路線やろって知りませんよ。
知らんよな。
知りません。
な
ぁ。私はケミカル女子っていう感
じ。ケミカル女子ってなんか、ジーパンみたいな感じになってきてますから、大丈夫ですかね。
はい。ちょっとじゃあ考えよう。
はい。
はい、じゃあ、今日もお願いします。
山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は070-5683-6052、阿波遍路そば美山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
iPhone 無料アプリ、オカルト情報満載のオカルト目次録。山口敏太郎が監修する渾身のアプリ。毎週1回更新、12万ダウンロード人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？
山口敏太郎に聞け。
はい、お便りいただいておりますということで、はい、せっかくなんでね、はい、あさみちゃんに紹介していただきましょう。うん、どうぞ。
はい、ラジオネームまみりんさんからのお便りです。敏太郎さんに質問があります。はいはい、私は先日お台場の妖怪博物館に行った際、雷獣のミイラにメロメロになってしまいました。うん、そこで雷獣を捕まえようと、雷雨の日には雷獣の好物であるトウモロコシ片手に外を徘徊したりしているのですが、実際に雷獣に出会ったら網で捕まえるべきなのか、捕まえたらカゴはどうするのか疑問が絶えません。そこで敏太郎さんに質問なのですが、うん、オカルト界でツチノコ等のユーマの捕獲に向かっている方々は一体どんな装備で向かっているのでしょうか、教えてください。
うわー、ようできた。
なるほどね。すごい、うん、
雷獣
はいないからね。
あ、いないんですか。
雷獣はだって、まあ、博物館で展示してるやつはね、イタチのミイラやから、雷獣って雷が落ちた時に落ちてくる妖怪と言われてるけど、
はい、
雷って木に落ちるやん、
はい。
で、イタチって木の中に入っとんのね。
はい、
で、雷落ちたらバーンって割れるやん。
はい、
で、うわーってこのイタチ戻れて出てくるやん、はい。それを見て、あ、こいつ、雷と一緒に出てきたら、こいつ雷獣じゃん、みたいな。そんな感じ。
へぇー。
で、雷獣のミイラっていうのは、割とね、木のウロの部分にこう落ち込んで死んでるイタチの死骸が乾燥してて、それがバーンってこう雷が落ちた瞬間破裂して、
はい、
そのミイラがポーンと飛んでくるやん、
はい、
あれ今落ちてきた瞬間これミイラ飛んできた、こいつ雷獣のミイラ、それをお寺に収めてるわけね。
でも
だからね、イタチなんですよ。
ってことはちっちゃいってことですよね。
ちっちゃいですよ、これぐらいですよ。博物館に置いてるのもイタチのミイラで雷獣っぽく見えると。
へ、うん、なんか、この雷獣っていう感じのごつさと、あと、モンスターハンターにジンオーガっていう、なんか雷バリバリってやるなんかちょっと、モンスターがいるんですけど、なんかそのイメージがあって、
うん。
うん、
いや、な
ん
か、伝説によると六本足。
あ、六本足、
六本足で、それでね、足の指が違うね。まあのさ、前足とその後ろ足で足の指の数が違ったり、
は
い、あるいはね、なんか爪なんていうんだろうな、こうカニの爪みたいになってたり、うん、あ、これはカニの爪パターンのやつだな、こういうユーマがおるんだけど、
なんか
こういうのが雷と一緒に落ちてくる。
すごいふさふさですよ南部さん、ふさふさですよ南部さん。
え、なんすかこれ、雲？何？
じゃ雷獣、
まあ、雷獣という
雷、まあ、ない古い絵ですね、
江戸時代。
江戸時代からいたっていうこと、
いうふうに言われてるな。で、まあ、ハクビシンがモデルになったというとも言われてる。
ハクビシンって何でしたっけ？
ハクビシンってこの鼻っ柱がこう白いやつで、まあ、そうやな、イタチの顔がおもながらやつかな。で、あれは実は日本の動物じゃなくて、
はい、
鎌倉時代から安土桃山時代にかけて移入された海外の動物やね。
海外、へぇ。
ハクビシンってなんか日本っぽいやろ？
そうですね。
でもね、実際は、あれが、実は東南アジアから日本に入ったのは、はい、まあ、 4、5世紀かな。だから、それはあんまり地方ではあんまり見られなかったから、
うん、
初めて見た人は妖怪ちゃうかと思ったよね。
へぇー。
だから、ハクビシンがモデルになったり、イタチがモデルになって、雷獣のイメージが作られていったと。
あ、
で、雷と一緒に飛び出てくるやつは全部雷獣、雷の獣とされたの。
あ、
だからいろんなパターンのやつがおるんだよな。だからまあ捕まえるんだ、もし雷獣を捕まえるんだったら、まあ電気を帯びてるやつやから、
うん、
まあこの、よくあの、電気を遮断する手袋とかあるやん。
はい、
あれで、よくあの、電気ナマズとか捕まえるときに使われる。あの、電気遮断の手袋で捕まえて、
うん、
それでまあ保管するやつももう電気を遮断する特殊な網で入れとかな、しんどいことになるんちゃうかなっていう気がするね。うん、ただ、土の子の探検行ったときは、もう迷彩服着てないって、TBS に。
うん、
マトバ工事さんと俺一緒に行ったんやけど、マトバさんが元気だよな、あれな。めっちゃ走んねん。
はい、
で、俺、滋賀の山奥行ってな、
はい、
俺言うんじゃなかったの、俺。ここに絶対土の子おりますよ、みたいなこと言ったら、ビンタロウさん行ってください。俺もその時があったら行くぜって言ってたから、行かない行かないやん。マトバさんと言って、マトバさんめっちゃ元気やん。ビンさんこっちってものすごい勢いで走るわけ、山奥。2日間走りまくりよ。でね、行った学校ってやっぱりその、やっぱりちょっと、まあ、そこが、あの、古くぎとか踏み抜くから、そこが分厚い靴、
はい、
運動靴でも肉厚があるやつよね。
はい、
で、あとは迷彩服やな、
うん。
で、あと、あの、水分補給と、
はい、
首にタオル巻いて帽子やね。
うん、
まあ、それで行ったらええんちゃうかなっていう感じで。まあ、特に変わった武装は、まあ、獣を捕まえる仕掛けを担いでいくってことかな。
あ、まさにモンスターハンターの世界のイメージが膨らんだわけですが。
まあそうだね。でもまあ、いろんな獣を見て雷獣というイメージを作っていったのかな。うん、そんなとこです。
はい。あ、じゃあ、2本目のお便り。え、いいの、はい、いいの、なんかぶった切っちゃったけど。
行きましょう、行きましょう。
え、もうちょっと雷獣触れた方が良かったですか。
大丈夫、いいよ、もう。
いいですか。
そんなもんや。
そんなもんですか、はい、わかりました。じゃあ2本目いきます。ラジオネーム鬼の子さんからのお便りです。懐かしのギャグではございますが、幽体離脱について質問がございます。都市伝説のような話かと思いますが、幽体離脱は誰でもできると小耳に挟んだことがあります。意識を別次元に移動させるなど。誰でもできるならチャレンジしてみたいと思うのですが、万一戻れなくなった場合はどうしましょうか、うん、誰でもできる幽体離脱をご存知でしたら、ぜひ教えていただきたいです。
うん。
うん。これはよう言われるんやけど、金縛りに起きるときはチャンスらしいね。
あ、う、あ、ん。
そのとき無理やり起きる。
あ、無理やり起きる。
金縛りに起きるときに動かんのやけども、うん
はい、
起きよう起きようと思ったら、パッと垂直に起き上がって、はい、パッと後ろ見たら自分が寝てると。うん、
あ、
で、それが幽体離脱になるっていう説をね、
はい、
言うてんねんけども、なんかね、この前ね、理研の研究者と飲んだんやけど、
はいはい、
脳を研究してる人ね。
はい、
その人は、おばちゃんがおった理研の、
はい。
理研の人は言うてたけど、はい、なんか、幽体離脱は脳のが見せてる幻覚やって話はしてたな。
うーん、
だからどこまでその幽体離脱がガチなんかわからんけど、はい、高校生の時とかよくあるよ。
高校生ですか
?10 代ぐらいの時に、
はい、
やっぱりね、肉体と精神が未分化の時にどうしてもそういうふうに脳の誤作動するらしいね。うん、
へー。
だからそれは脳の誤作動というふうに説明はついてんねんけど、うん、それがほんまかどうかっていうのはちょっとよくわからないというのが現状かな。戻れなくなったら危ないとは言われてるけどね。
そうですね。それはよく聞きますね。
なんかね、入っちゃうんやって。
はい、
こう自分抜けちゃってるでしょ。そしたら肉体にね、違う魂が入っちゃうと乗っ取られちゃうらしいね。う
ん、怖いですね、それ。
だからちょっとおるやん。なんか、あれ?ここに入ってからちょっと変わったとか。
ああ。
まあなんか、こう、魂が変わってるって話もあるよね。まああくまで都市伝説レベルやけど、はい、だから、俺が聞いたのは、あとね、寝ててて、こう、なんていうの、振動してくんね。
はい。
で、こう、なんていうの、波打ってくるわけね、はい、体が。波打ってきたら、スッと20センチぐらい上がる。
へえ。
で、さらにまた上に行くと、ずっと20センチ上がって、最後天井の真ん前まで行くわけよ。
はい。
で、俺もここじゃ体験なんだけど、うん、天井目の前見えるわけね、
うん。
で、その後ね、天井抜けたらもっとバーッと飛ぶね。
うん、
ものすごいスピードで上空まで飛んで、そして見たらちっちゃくなって、街が。
へ
ぇー。で、俺戻ろうと思ったら、パ、
はい、
ーンと戻って、落ちるときはものすごいダメージあるの。
あ、ダメージが、へぇー。
ドーンって感じや。で、これが脳が見せてる幻覚なのか、ほんまに幽体離脱なんかはわからん。 でも俺はまあ17歳の時と23歳の時に2回あったよね、幽体離脱って。
へ
え、怖かったよ、風を感じるもん。
へえ、
ガーッと飛んでいく感じ、落ちてくる感じ、うん、で24の時の時かなはばあちゃん死んだって、うん、徳島でばあちゃん死んだってことで、うん、ちょうど船橋の、うん、ね、日津の寮におってな、うん、で幽体離脱状態したんやけど、うん、その時ね、戻る時間違えて、
うん、
自分の部屋で、社員寮の部屋ではなくて、
うん、
外のアスファルトに戻っちゃって、そしたら目の前にアスファルトがあるわけよ、うん。違うと思って、パーンと手をついたら、うん、自分の体に戻って、その時もドーンとなって、あ、
その時も衝撃があった。
うん。だから突然死ってのは、幽体離脱中に死ぬことやっていう話を言うてる人もおったよね。
あ、
いや、だからね、あんまりやらん方がええんちゃう、うん、面白いけど。うん、ワクワクする体験できるよ、
うん、
風の谷のナウシカになったら気分やね、うん、空飛ぶ感じは。でもね、これが脳の幻覚だとしたらね、逆におもろいよな。
まあ、確かに
幽体離脱できる、うん、なんか脳に電磁波とかあっててな、幽体離脱ができる仕組み作ったらさ、
科学的にそうですね、できたら
おもろくない、
うん、
そしたら例えば前1時間3000くらい張るとさ、
うん、
脳にこの照射してもうてさ、
うん、
空飛んでる幻覚見れんね、うん、それちょっとしたアトラクションやろ。
確かに。
脳をいじるアトラクションってどうやと言うたら、
うん、
まあ、高校大抵の友達で言うたら、
うん、
頭おかしいですって言われ
た。頭おかしいです。
だって左脳に電磁波を照射したら幽霊見るねん。
あ、そうなんですか。
だから山口さん、どんなお化け作りたいですか。いや、このな、オウムのヘッドギアみたいにして、左脳に電磁波を当ててな、こう歩いていくお化け屋敷。お化けの仕込みいらんねん、役者。勝手に見よるから
。ああ、そういうことか。
全部違うのに、人によって。自分が昔見た映画の、そのキャラが脳に残ってるやん。
はい。
それをアレンジしたやつが幻覚として出てくるから。
へえ。
出演者みんな違うね、その人によって。ゾンビ見る人もおるし、はい、お岩さん見る人もおるし、はい、宇宙人見る人もおると。だからもう役者仕込みゼロでいけるね。
確かに楽。
って言ったら、社会的に問題になりますって止められ
た。確かに社会的に問題には。
まあだから幽体離脱はせん方がええんちゃうかなと俺は思うから、あんまりやらんといてっていうのが俺の結論としては結論かな。
確かに。
幽体離脱とかしたい？でも。したくないでしょ？
そうですね。まあ、でもさっきのその山口さんのこうやり方を聞いてると、まずその、金縛り中にっていう話があったと思うんですけど、うん、まず金縛りにあったことがないんで。
ないの？
ないです、一回も。
あのね、大阪人でさ、実はさ、
うん、
霊感がよ、あの、全国で一番ない。
一番ない？わからん、面白い。
そうなの、
ね。何すか？
なんでか知らんけど。
うん、
実はないね。
うん、
あの、俺のね、
はい、
親戚も大阪の親戚ばっかりやけど、
うん、
いとこ一人も見んで。
あ、そうなんですか？
京都の親戚、関西人のいとこ全部見んわ。
う
ん
う
ん、
へぇー。
で、見るんは、
はい、
あの、四国とか、名古屋とか、東京とかの親戚の子は見るっていう。
へ
ぇー。あの、それ以外の全然見えない。何だろうと思う。だから幽霊伝説って大阪めっちゃ少ない。知ってる？
でも確かになんか私もいろいろ、まあ個人的にそういう話好きなんで調べてたんですけど、例えばその心霊スポット一つにとっても、
うん、
大阪ほんと少ない、ね。
少ない
ね。びっくりしました、
うん。あれは大阪人がものすごい現実的な思考で、
うん、
あんまりそういうね、幻覚に逃げない。現実思考やから、
うん、
あの人間の脳ってそのしんどい時とか、
うん、
仕事が辛い時に幻覚として幽霊に逃げるわけやけど、
うん、
幻覚として逃げない、商売儲からん時は儲からんのはなんでやろうって考えるとかね、あ、仕事うまいこといかん、じゃあ対策考えようかとかね、でそこから逃げようとする脳を持ってる人は幽霊を見やすいところがある、
ね、あ、そうなんですね。
だから大阪人は現実主義者が多いから、
うん、
全く見んよね。
へ
ぇー。俺、うちの家で狭間家代々商売やってるよ、大阪で。うん、だ誰一人見んよな。うちの家と
か。それ不思議ですね、でも。
うん、だから俺がこういう研究してるのは、
うん、
狭間生にならなかったのは、やっぱりその、うちの親戚嫌がるからね。
ああ。
そんなんないやん、みたいな感じになってるから。だから、こんだけ人口が多いのに、大阪に心霊スポットがないというのは、そういう理由ですよ。
なるほど。
おらんやろ、あんまり。幽霊見た見たっていう人。
そうです。ただ、母親は、ちょっと職業柄、金縛りはもうしょっちゅうって言ってましたね。
え、お母さん何やった？
あの、元 CA やってて、
うん、
やっぱその、世界中をこう、
うん、
なんですか、
え、CA さんって幽霊見るの？
あ、もうバリバリ見ます。その話を前回、浅草女子会談でしたんですけど、もう。
お母ちゃん霊感強い
んですか？いや、霊感特に強いわけじゃないんですけど、うん、もう金縛りもバリバリって言ってました。
飛行機に乗った後見るわけだ。
乗って現地のホテルで、やっぱ戦地とかもよく行く。
俺飛行機の中に出るんかな、思った。
あ、中は全然。中は全然ですね。
飛行機の中でよくグレムリンとかあるやん。
ああ、全然
ね。羽虫ってるやつとかね。
ああ、そういうのはないみたいですね。
あ、そうなんや。
はい、でもなんか、人はしょっちゅう倒れるって言ってました。
え、飛行機だから？
なんか意外じゃないですか。なんかこう、バカって人が倒れて、お客様の中にお医者様いらっしゃいませんかって、ほんまにお母さんそんなん言うのって聞いたら、もうしょっちゅう言うてんで、って。
俺言われたことある。
本当ですか？
俺15歳の時にアメリカ、うん、日本、ボイスカート日本連盟代表でアメリカジャンボに行って、うん、帰り高熱出て、
うん、
俺寝かされてて、
はい、
ごっつい高い席で寝かされて、はい、3つぐらい寝かされてて、はい、それで、状況の皆様にお医者様いらっしゃいませんが、医者来たで。看護婦さんみたいに、2人ぐらい来たりしたから。
すごい。
薬もらって飲んで治ったもん、うん。
え、すごい。
ドラマ見たいやんって思いながら、一番ええところで寝かしてもらったけどな。
すごい。めっちゃ貴重な体験ですね。
いや、だから、あれなんですよ、気圧の変化でみんな体調崩すん
じゃん。そうそう、みんな、そんなんばっかみたいですね。
あ、そうか。え、エリート一家やな？
いや、そんなことないです、そんなことないです。全然そんなことないです。で、なんか、南部さんがもう、黙れ主戦と。もう二人して棒読み。
あれやん、お腹空いてるからね。
南部君。もうお腹空いたら、喋ってくれなくなっちゃうっていう。
もう、ムカついてるらしいね。
あ、うん、まあ、そんなわけで、ステッカー差し上げます。はい。
うん、山口敏太郎の日本大好き。
今からお話しする怪談は、ある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが。
こんにちは、一休妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、
うん、時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。アンドロイド、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉新の頑張れ。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と貴品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギ、ジャッカログラ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書。さらにさらに呪い面の実物大写真。またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君、ぜひとも来てくれたまえ。
宇宙人コンテスト in 福島第2回の開催が決定しました。2015年10月の17日、時間1時から5時まで、福島駅から徒歩5分の会おうぜというところでやります。宇宙人仮想の部、イラストの部、両方ありますので、どちらでもご参加ください。参加費は無料。審査委員長には山口敏太郎氏、そして UFO 研究家の竹本亮さん、宇宙人コンテスト実行委員会で審査も行います。そして、宇宙人コンテスト in 福島のオフィシャルサイトがあります。詳細はそちらをご覧ください。 aliencontest.jimdo.com です。
山口敏太郎です。皆さん、福島に集まってください。宇宙人コンテスト、これは見逃せません。そしてなんと、あのレジェンドが参加します。
皆さん、ぜひご参加ください。
あさみちゃんありがとう。もう完璧やったわ。
あ、ありがとうございます。さっきのコーナー。ありがとうございます。
普段より良かったんちゃう？あれ。
ちっちゃくうなずいてるけど。
ね、どうどう山口さん的には喋りやすかったでしょ。
喋りやすかった。
ユータリアスの話から、例がどうの見えるから。そうそうそう。私はその、こうやったんですよってエピソードがあって。
あとはお父ちゃんの年収聞くだけや。
いや、お父さんの年収はちょっとかなりスズメの涙。
そんなくだりもあって。いや、良かったんちゃう今の、
うん。
ちょっともう、ほんま、首にして俺。ほんまあさみちゃんでええわ。今のも聞いて思った。
自分から首にしてっていう人珍しいですよね。
いや、そんなこと。いや、
場所によっては首にしないでって言うけど。
場所によっては。ここは。
そう言いながらも、保坂ツインと2時間ぐらいこう、うん、熱くこう議論するね。
あ、そうなんです
か。保坂とは僕はあの、ガールズ居酒屋に行くだけですよ。
何それ。
めっちゃテンション上がっててね、ガールズ居
酒屋
で
も。へぇー、意外。
告白とかしてもうてさ。
何それ。
めっちゃ良かったよな、あれな。あれめっちゃ良かった。めっちゃ盛り上がった
よ。どういうこと女の子
が。店員さんが告白してくれるんですよ。そういう条件、サイコロトークみたいなんで、めっちゃ大当たりやってんな。うん、告白って。
あらら。
前から好きでしたとか。
ね、結構嬉しいの。
そう、まあ、ありがとうみたいな。言われるって。めっちゃ、それはいいんですよ。
そう、ガールズ、ね、それガールズパートどう違うの、ガールズ。
ね、食いついてるし。
いいね、いいツッコミだね。
俺呼んでくれんのね。
ああ、ちょっと寂しいです。男子会ぜひしてください。
そう、女性に興味ないでしょ。
あるわ。
ある、ある
。
マジ。
え、すげえなさそう。山口さんってなんかそういう。
まあ、良くも悪くも女性に興味なさそうですよね。
なんか、なんか小さそうでしょ。
いや、それはわからないけど。
さっき広げるとか
広げては縮め。
この縮こまったんか、俺。
いや、すごい。もうそんな俺はええねんって言うてそうなイメージ。
いや、まあ仕事優先だよな。
大人なイメージある。
うん、まあそうですね。それはありますね。
それはね。これで何もこれ行くのこれ。
これ。
やるのこれ。
もう岡田つ、岡田つがもう必死になってんねんから。
いや、岡田さんは頑張ってくださってますけども、うん、オカルト川柳コーナーですね。日本の文化、川柳をオカルティックにしてしまおうというコーナーです。今回のテーマは、超能力者スプーン曲げのエシパー清田さんです。あさみちゃん知ってるこれ。
いやー、それが、存じ、
知らん？
はい。
名前聞いたことぐらいあるやろ？
ないですね。エシパー伊藤さんは知ってますけど。
はい。
あー、知った。カバン入る人やろ？
そう。あれはすごいですよね。
あれは芸人さんやからな。
あ、そうだったんですか。
え、なんと思ったエスパイトさん。
いや、超能力者。
いや、あの人は芸人さんや
ん。あ、そうだったんですか。
芸人さんです
よ。
そうですよ。
あ、そうなん
だ。ガチの超能力者やと思った。
はい、だってあんなに早くカバンの中入れてすごい。
いや、それは超能力とは呼ばんやん。
な、努力ですか。
まあまあ、努力。う
ん、あれはゲイです。
あ、ゲイですか。
うん、力、
うん。それは技ですからね。伊藤さん。
で、皆さんから募集したの、これまたね、送ってきてくれたんですって。
そう。
嬉しいですけども。うん、さあ、チャンピオン、うん、ラジオネーム、カラスウビの岡田さん、来ましたよ。
防衛なるかな、
うん、はい、一つ目。へそ曲げて、スプーン曲げない、エスパー清田。
うん。
どうでしょう。
悪くないね。
悪くない。うん、もう二つ目。
はい。
なんで失笑した。
二つ目、本物の力こそ不幸、エスパー清田。
これは深いな。
本物の
力。俺しかわからんな、岡田つのメッセージは。
いや、だから、これどういうこと？
わかるやろ？
自分の力を？
超能力を持ってしまったゆえの悲劇よ。
あー。
清田さんは、俺もおたことあんねんけど、
はい、
人で、超能力少年としてマスコミに持ち上げられたと。
あー。
で、散々持ち上げられたにもかかわらず、あともうなんか、落とされた、ズトンと。
うん。
もうそれね、マスコミに振り回されたのも、超能力少年だった。からこそ、清田少年が不幸な青春時代を送ることになったと。
うん、
俺は年上なんやけどな。
はい、
清田さんは、まあ、そういった意味では不幸よ、
うん。
超能力さえなければ普通の清田くんでおったと。ところが超能力少年清田くんというふうにやられたがゆえに、マスコミに振り回されたと。
はい、
かわいそうやな。
なんなんでしょう。なんか一応私相槌打つ南部さん表情動かさん小坂さん苦笑みたいな、なんなんでしょうね。
この空気なんやって。
この空気なんなんでしょうね。
そうだね。
そうだね。
すごいそう思う。
今あんな言いながら処理考えてるから。
すごいすごい。
にやが処理
考えてる。清田は今何をしてるんですか。
マッサージ店や。
あ、もう一般の。
いや、あの、ちょうど僕の仕事もやってるし、今度また俺、またテレビでご一緒する予定なんやけど。
あ、テレビも出張ってるんですね、また。
え、時々。この前僕対談やったよ、去年。
おぉ、そうなんですか。
で、マッサージめっちゃ効くね。
あ、そうなんですね。
超能力マッサージ。
超能力マッサージ。
効くで、超能力者気を入れてくれるんやから。
うん。ようわからん。
いや、これが効くん
や。いや、よくわかんないじゃないですか。自分受けてないし。
え、だって自分マッサージはいかんの？
いや、行きますけど。
名人の先生とこ行ってみ？
うん。
俺なんかもういろんな、俺マッサージマニア200点ぐらい行ってんだけど、針と打ってもらうやん。うん、で中国人の先生、名人と打ってもらうやろ。うん、そう、針が回転すんねんね。
へ
ぇー。ピューってこと俺さ、一回見てんけどさ、すみちゃんさ。
うん。うんうん
だって、あの、なんか、ドラゴンパレスとかいうさ、新橋に店を持ってた頃
ね。ありましたね。
はいはい、俺、パって、ラジオの収録でやったら、行、はい、って、行ったの。ほんだらさ、山口敏太郎がさ、
はい、
黒龍にさ、なんか、足の裏揉ませてんねん。
へ
ぇー。あれ、もう、あんな汚い絵面なくてさ。
汚い。
ひどいなぁと思って。
あれは、
所属タレントに足の裏揉ませるってんねん。
ちゃうぞ。あれは、黒龍ちゃんがマッサージ得意やから、じゃあ足の裏で、血糖値を落とす、ツボを研究してみようか。俺、こことここが怪しいと思うねんって実験してたの。
変態。
違うわな。
血糖値を落とすツボ。
あんな何？
いや、血糖値だってあれやもん。俺、あの、マッサージとか肺動落ちんねんね、
うん。あ、落ちるんですか？
東洋医学で。まあ、それは医学的根拠はないけども、うん、あの、意外と東洋医学で、お気を吸えるとか、針打つって、うん、結構、血糖値とか肝臓の動きとか良くなる。
うん、あんた、血糖診断的にどうなんですか？
健康診断
なんですか？
健康。
血液とかドロドロなんですか？
ドロドロちゃう。
え、いや、標準的な
基準値、うん。
肝臓の数値も血糖値も全部標準。
あ、そうや、
うん。
頭がズラやっていうだけ。
えぇ、ー、
お前や、お前や。
じゃない。
うん、
つるつらいからね、あさみちゃんね。
違うって。
知らんやろうけどね。これなしやね。
頭
な
し。頭細胞
部してるけど。
なんかもう嫌や、このつぶし合い。
つぶし合い。
そない面白ないし。
つぶし合い。
面白くない。
そない面白ない。
うん。こいつが言うと痛々しい、痛々しいやろ。言えもんな。
痛々しい。
え、でも、南部さんってこれハゲなんですかね。もうそれはよくわかんない。
南部さんとかハゲなんですかねっていうのは、一番傷つくパターンやね、これね。
いや、なんか、いや、なんか結構、ハゲで売ってはるけど、そんなハゲじゃないと思うんですけど、私。
それ、えぐるな、お前。
いや、でも、たまに言われますね、
うん、
それは。
そういう人
ハゲに入らんのっちゃうかって。
それはな、それはな、うん、俺、5年ぐらい前から知っとるけど。
あ、そうなんですか。
5年前に比べて、ちょっと、うん水際がちょっと交代しとるの事実や
った。交代はしてる。
この人は逆にふさふさなって言ってるからね。
違うからな、かぶってないって。
え、かぶってなくて、南部さん、え、かぶってなくて、南
部さんの、
ちょっとだんだんパニックにな
ってる。あかんか、これあかん、やめとこやめとこ。
やめてください、もう。
で、なんて、なんて、マッサージでやってるんですね。
マッサージやってる。京都さんやってるね、っていうことだな。
っていうインフォメーション。
あと、しじまなさん呼んであげてよ、これ。はい。
あ、もう一人送ってくださったんですね。
これ、うまいよ、この人。
ししまる16さん。
うん。
曲げ具合、エスパー清田のさじ加減。
これもなかなかシャレが効いてるね。
うん、
うんうん。
バッシング、エスパー清田のへそを曲げ。
うん。
うん。
まあ、マスコミにね、清田さんが、まあ、結構いじられた時や。
うん。
かわいそうやった。
テレポート、エスパー清田が清った。
これはちょっときついな。
来たんですよね。
うん、京都と。
超合金、エスパー、清田もサジを投げる。
なるほど。
おい、なかなかの力作が。
うん。
これ、
で、これ、二人しかおらんかったよね。
どっちがチャンピオン？
これ、対魔になってるやん。
獅子丸 16VS、岡達の戦い。
あら。
これ、どっちかな。
一応、まあ、どの作品が良かったかで作品を言っていただいて。
ああ、この、だから今言った6つのうち、
そうやな。
どれがいいか。
俺はこの曲げ具合、エスパー、清田のさじ加減が
うまい。これうまいですね。
ああ、もう全てはさじ加減だと。
うん、
これさじがスプーンとかかってる
の。すごい
ね。そういう、まあダジャレになってるよね。
すごい、これ。
じゃあこれを優勝にしますか。
獅子丸16の勝ち。
はい。決定しました。獅子丸16さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。これ何やったっけ？ステッカーをいっぱい送るんやったっけ？
2 枚送る。
あ、すごい、2枚
も。2枚送んの。
お得やろ？
はい、ということでね、おめでとうございますということで、これ、やる？まだ。
まずそこから。
次回テーマ発表ってあるけど。
次回テーマ？いや、それ、だから、あれちゃう、世代ギャップがある人に言うたら、ちょっと40代のおっさんしかわからない人に言うたら困るやん。だから逆に、わかりやすい人やな。例えば、なんだろう、うちの事務所の子とか、周りの子で誰かテーマおらんかな。
え？
誰がいい？例えば、ギナンナンとかさ。
それだって、
どんな
オカルト川柳じゃねえじゃん。
うん。ギナンナンオカルトちゃうもんな。じゃあ、14代目トイレの花子にするか？
じゃあ、そうしたら。
花子さんですよ。
花子さん。あ、でもちょうど5文字ですから、花子さんで。
花子さんでいいんじゃん。花子さん。14代目トイレの花子さんがテーマで。
はい。
このコーナーはなかったことにっていうコメント見たで、俺。誰かから。
なかったことに。
なかったことにしませんみたいな。まだやる？花子さん。ま
あ、そういう講義も天竜でもらったらいいんじゃないですかね。もうやめなはれみたいな。やめなはれでちょうど5文字ですから。
やめなはれ。
2つ募集しましょう。
2つ。
やめろというテーマの。
いや、やめろじゃなくて、例えば花子さんは花子さんでいいんですけど、うん、もう一つ例えば現象的な、例えばノストラダムスとか、
うん、ノストラダムス
とか、ギブアイコとか、
両方選べるようにしましょう。
あ、ギブアイコ5文字ですよ。
ギブアイコ、オダムドとかね。
おー、すごい。
まあ、フリー演技と規定と両方
持ってる。あー、なるほどね。
なんかどっちでもいいやん。
めちゃくちゃいって言っちゃった。
それしかないんちゃうな。
縮小しよう。
補佐とかやたらこれにこだわってるよね、このコーナー。千里やりたいの。
補佐官は好きなんかな？好きなんね。ほんならやろう。やろうもん、そんなもん。
やりたい。
作家が言うんやからやろう。
やりたいよ。ちょっとは新コーナーもそろそろ作ったらええんちゃう？
新コーナー。
なあ、なんか。
あのね、だからうちはブレーンがいないので。
うん。
どんなコーナーをやったらいいのかすらわからない。
ブレーン。
そうやな。
普通作家さんがいていっぱい考えるんですよ。山口敏太郎に会った、
うん、
のコーナー。あ、じゃあ、聞いてる子たちって結構いろいろいろんな職業の子おるやん。コーナー募集したらどうだろう。こんなコーナーどうですか。
それも前から募集してますやん。
みんな思いついてくれるのか。
送ってくださいって言うねんけど、送ってこ
う
へんし。
そうやな。
なかなかハードル高いですよ。どんなことを。何でも質問受け付けますって、一番質問しづらいですよ。
じゃあ、それだったら、もう、中澤とか、うちの事務所、平山とか、うちの事務所の脚本家連中に出してもらうネタを。
脚本家と放送作家は全然違うので、
うん、
放送作家がいないんです。今、補佐官が全部兼ねてやってるけど、マイクの調整から何から。
放送作家が。じゃあ、俺の友達の放送作家に聞いてみようか。
そんなギャラ発生するのちゃうんだそれ。
いや、と同じ価格で許してもらうわ俺。
なんかだんだん壮大になってきます、
ね。山口敏太郎が何を喋ったらおもろいかっていうか、
ね。あ、で私は個人的に山口さんにはまあ、うん、アイドルについてぜひ話していただきたいなと思ってて、なんかその前ちょっとまあ事務所で普通に喋ってた時に、なんかそのおにゃんこクラブとかの話されたんですけど、全く何のことかわからんか
って。おにゃんこわからん、全くな。はい、
なんか世代がないもんね。
そうそうそう。知らない時代のことをなんか知りたいっていうか、ちょっと日本史的な感じで教えてもらえ
た。アイドル史みたいな。
そうそうそうそう。そう
山口敏太郎のアイドル史みたいな。
うん、アイドル史、う
ん。で、こんなアイドルがおってな、って。
そう。で、なんかそれも、まあ、その、例えばおにゃんことかでもいいし、なんかそれこそ歴史的な、こう。
アイドルの話をすればいいの？
そうですね。なんか、こう、あれじゃない、歴史とか、そうそうそう。なんか山口さん。
野瀬恵子の話とか延々とするよ、じゃあ。
なんか、わかん、誰かわかんないですけど、なんか、いろいろ、その、日本の今までの昔の時代にもいろいろアイドルがいた、なんか、わかんないですよ。なんか、持統天皇とかいたじゃないですか、いろいろ。なんか、そういう
のとか。持統天皇アイドル
か。北条政子とか、なんか、いろいろいるじゃないですか。なんか、
そういうの。変遷みたいな。
そうそうそう。
人と重ね合わせて、
そ
んな戦いがあって。
そうそうそう。
カノッサの屈辱みたいなやつやね。
屈辱みたいだけや。
いや
女性アイドルとは何ぞやってことだな。
とか、なんかその、
基本日本人はアマテラス大御神を信仰してるから、
はい、
やっぱり女性は、原始女性は太陽だったってことだ。だからアイドルなんですよ。
民族学。
あ、そうそう。せっかくやから、やっぱり。そう、アイドル民族学。
ああ、ええじゃん。それで行こうな。
それの方がこう、やっぱ聞きたいっていう人もいるだろうし、その一般的にも分かりやすいテーマかな
って。それは一回特集であってもいいよな。
あ、すごい、特集。う
ん、特集でなんかテーマ
し。いいかも
しれない。もうその時の MC はあさみちゃんでやろう。
え
それはもう、
そうですか。う
ん、はい、まあ、ということでね。
はい。さほど盛り上がることもなく。
次一応ね、花子さんと、ノスタルダムスにする。
うん、ね。花子さん、ノスタルダムスなんか、存在やな。
花子さんと、ノスタルダムス。
会が。
また当てたとかね。
また当てた、なるほど。うん、
じゃあお願いします。ステッカーじゃあ差し上げますね。
山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。
こんばんは、小木野あさみです。お台場デックス東京ビーチ4階で毎月開催中、猛烈アイドル歌謡祭。私、薬剤師タレントの小木野をはじめ、現代妖怪14代目トイレの花子さん、荒引き団で人気のミナンナ、ハーフアイドル中村コニーたちが歌って踊って暴れます。入場料無料、妖怪博物館の半額券もプレゼント中。2015年8月まで毎月開催中。詳しい日程はブログ妖怪王をチェックしてくださいね。どうぞよろしくお願いします。
世界は陰謀に包まれている。秘密結社、謀略、暗殺、テロ、この地球を覆い尽くす数々の陰謀と謀略を暴露するオカルト男塾、山口敏太郎がテレビやラジオでは言えない秘密の情報を完全網羅。オカルトファンはぜひ参加してください。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂の横です。オカルト男塾。
古から日本人の聖地とされてきた浅草にて新しき階段が始まります。浅草女子階段。多くの女流階段師が集う浅草女子階段へいらしてください。2015年4月より毎月1回開催。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂横になります。料金は前売り1800円。ご予約、お問い合わせは TOKUSHIMA5566、 徳島5566 @yahoo.co.jp まで。皆様のご来場をお待ちしています。
はい、エンディングでございますけども、はい、お便りをね、いただいております。
うん、
これツイッターでなんかいただいたということなんですけども、ね、はじめまして、私は、障害で首から下が動かず、常に寝たきりです。口で、パソコンを操作し、絵を描いています。BGM に日本大好きなアーカイブを聞かせていただいています。楽しい時間をありがとうございます。ということで、匿名希望の方から、
嬉しい
ですね、いただいているということなんですけどもね、うん、いやー、申し訳ないな。
なんでやねん。
ただただ俺、怒鳴ってるだけだからな。
いやー、
いやー聞いてもらってるんですね。
楽しんでくれてるらしいね。
いやいやいや、ほんまに。
嬉しい。
そんな思ってんのかな。潜入コーナー聞きながらな。
いやー、楽しんでいただいてればいいですけどね。
ねえ、入隊離脱の話とか聞きながらどう思ってんのかな。
またそういう感想もぜひいただけたら、
う
ん、
そうですね。
おもろいんかな。
何がこう面白かったとかももうちょっと教えていただけると。
いやでもね、ありがたいことですよ。
本当に。はい。
ね、これからもよかったらほんまに
投稿してくれ、
ぜひお願いします。
ぜひお願いしますということなんですけどもね。ねえ、まあエンディングですけども。
はい。
なんなんこれ。え、これは視聴者が投稿してくれたの？
これね、俺のとこに投稿があったね。
ネット掲示板の地方版で、山口敏太郎の日本大好きの、スレッドが登場。画面お見せしますって言うねんけど。
うん、
これは何？ネットでまた。
なんかスレッドが立ってたらしいで、うちの番組の。
その、徳島の方でネットしてるので、
うん、
徳島県版っていうところで。
そうね、街スレみたいなもんね。
うん。
ありがたいことですよね。
そうですね。注目されてるっていうことですから。
注目されてるっていう。
うん、
い
じってもうてなんもやからな。
うん、そう。そうですよ。これで。あ、もう早速南部一彦、おもろうないので即おろす。
特に声が耳障りよ。ありがとうございます。
そういう意見、嬉しいですよね。
いや、嬉しいですよ。
ヒールでなんぼやわ。
いや、でも私も、この間、その、女子会談出た時のアンケートで一つ、なんかもう、お前会談やめろ、みたいなのがあって。
あ、一個厳しかったね。
めっちゃ嬉しかったですね、あれ。言うたやろ、だから、会談できんって言うたやろ、みたいな。
でも、ちゃんと、それはね、気になってるって紹介が。
ああ、もうありがたいですね。
それ、一歩間違えばすぐ熱狂的なファンになるな。
本当ですか？
うん。
頑張ります。
いろいろ、いただいてますよ。こんばんは、山口敏太郎です。本人が書き込んでます。
お、俺は降臨した。
これやるんだなぁ。
それ
こいつこんなんしようね。もう、ずっとよ。にちゃんとかにも嵐に行ったことあるもんね。
にちゃんはないだよ、俺。
にちゃんちゃうかったかな。俺そんな話聞きましたよ。
にちゃんは俺本人ちゃうで、偽物がいっぱい。
あ、そうなんですね。
こんばんは、山口敏太郎です。本人です。こんなスレッドあるんやな。みんな FM ビザンの山口敏太郎日本ですけど、聞いてくれてありがとう。明日は収録なんで、なんか感想聞かせて、南部は話し飼いにしとる県、徳島やからね。気にせんといてな、番組もツイッターもあるで、これ以降のレスは一切ついてない。
あららら。それがシュールですね。
昨日の夜中書いてある。だから、かそっとるやん。
あ、なるほど、ね。
まあ、だから、その何人かの有志が、
やっと
頑張って回してくれてるのか、
同じセリフが リターンで何度回してるから、
ね。あるいはその、どうしても俺に悪口言いたいけど、その、にちゃんとか、YouTube に直接コメント書いたらなんかごちゃごちゃなったら嫌やから、こっそりと、ここなら取り上げられないだろうという体でやったのに、取り上げてどうすんねん。
うん。いや、
補佐官。
ちょっとおもろいからな、これいじったら。
あ、山口敏太郎がそのうさばらしとして、あ、多分あれや、だからプリン食った時にそれやったやな。プリン食っちゃえろって思った時。
俺ちゃうかな、お前。いや、たまたま見つけたら面白いなというようなことやな。
でも僕、ほんまのこと言うと、普通に褒められることは多いですけどね。
何が？
あえて言いますけど、
これ。おー、そうかそうか。いやいや、それはみんな褒めとんじゃんか。
南部さんが面白いですっていうのは、面白いというか。
うまいって言い方ですね。みんな。
いや、うまいじゃないですね。
業界のやつら
は、ね、いや、いいですわ、みたいなことは、よく言われますね。で、これ来ましたよ、なんか。
あートースポリサーチってやつやな。DVD です。ローソンで売ってるやつや。
トースポ DVD、ついに創刊。へぇー。
まあ、若手芸人の子たちと一緒にちょっと行ってきたいな。
これなんすか？
村さんと一緒にな、富士山の UFO、ちょうど箱根
が。これちょっと山口敏太郎かっこよく映ってますね。
めっちゃかっこいいですね。
ね。
で、なんかまあこれ、まあボスという立場で若手芸人に指示を出して調査に行くと。
へ
ぇー。いっぱい出てるやん。
一応3枚同時に出たけどね。
うん。で、これはコンビニで。
ローソンで売ってるみたいよ。
すごい。
まあ俺が現場に出てくるのはこの富士山の UFO パターンやけどね。
あ
このバージョンは出てくる。あとはもう指示出しておられるでへんね。
へぇ
ー。現場には若い子しか行ってないって感じかな。
オカルト界の重鎮、山口敏太郎と共に3人の若者たちが徹底調査、未知の世界から真実を見つけ出す救命組織。うん、それが、トースポリサーチサークルである。
へぇー。
すごい。
うん、MMR みたいな。
そんなもう、あれやで、もう富士山で俺撮った時さ、もう、箱根が噴火するとかせんとかいう時ってさ、やばいとこでもう、まあみんな入れんようなとこに入っていってな。で、撮ってな。俺、これで噴火して死んだらどないするんやろと思いながら、村さんと一緒にユンユンユンユンってやる。こいつは映ったんよ。
ちょうどこのパッケージに書いてる写真。
なんか変な ちっちゃい物体が。映ってよかったって話はしてたけどね。映らなんだシャレにならんやん。
確かに。
単に富士山撮りに行っただけやからさ。まあ、よかったけどな、映って。
そうですね。
これぜひ、もう発売が
してます。
されてるんですね。
この時点ではしてますね。
さあ、そして、あさみちゃんですけども。
はい。
もう一回。
9月21日、アイドル学園のライブ。はい。はい、
そうですね、毎月、お台場山口敏太郎妖怪博物館付近でやっておりました、先駆けアイドル学園というイベントなんですけれども、まあ、千秋楽がですね、9月21日月曜日祝日に行われることが決定いたしました。で、会場が、新宿ネイキッドロフトに、なっております。題しまして、先駆けアイドル学園廃校ライブ というわけで、うん、校長の山口さんも来られるという、うんうん、校長らしいですけども、
はい、そうですね、一応プロデュース元ですから、
元学長ね、
あ、学長か、
学長、まあどっちでもいいけどな、
どっちでもいい、うん、
大体な感じで。
大体な感じで。アバウトな感じで、9月21日、月曜日祝日13時開演でございます。出演は、リナンナン、オギナアサミ、定額中の14代目トイレの花子さん、黒猫タンゴ、ユウキウサギなど、でございます、
うん。これね、きっと、ロッコが盛り上がるといいんやけどな、
はい。そうですね、うん。ぜひぜひ。
当日券もあるんですか、俺は。
当日、はい、まあ、入場料は予約ですと2500円、当日券は2800円となっておりますので、前売りが超お得ってことですね。
これ何人かちょっと、はい、ね、あいがみちゃんとか、しずきかなでとかいろいろ来るんですよね。
っていう噂を、はい、聞きましたけど。
そうですね、いろいろ。9月21日ね。
まあ、ちょっと私の普通さが際立ってしまうってことになりますけれども。
そうです。僕も MC としますので、うん、僕が嫌いな人間は来ないでくださいね。それだけ言っておきますけどね。
半分ガチやな。
いや、そんなことないですよ。ラジオ聞いてますという方は結構いらっしゃいます。お台場で。
ああ、そうや
な。ただ、会ってくれる方はみんなすげえ褒めてくれるんですよ。まあ、多分、だから会わない人はそういう意見になる、ね。
いや、そうか。やっぱ面と向かっては言えないじゃないですか。
ああ、
もっと傷が深くなるような
言葉。でも、面と向かっては、言わへんか。
でもなんか、
帰ったらこっそり言われ
てる。そうそうそう。そういう人なんか最近多いじゃないですか。
無人が来るからな。
いや、まあでも、それはそれで僕はいいと思うんですよ。
まあ確かに本人の前ではね、いいことしか言わへんね
やったら。さっき南部が、俺と会う人はええ人ばっかりやっていて、自分で自分を慰めてたのに、そいつらもお前の味方ちゃうかもしれんでって、その目を刺したな。
僕は、これ、アイドル学園、見てる方分かっていただいてると思うんですけど、うん、全然こんなキャラじゃないんで。
うん。
そうやね。ラフ&ビート
は、ラフ&ビートはまあ普通に進行してるかなっていう。そう
です、
そう
です。ただただ MC に徹しているので。
うん、もう最後でも、小石さんいじり倒すやろ、最後やから。
いや、それ、本番で俺いじってないです。
小石さんはちょっといじりがたい。
いや、小石さんは。
わかんないです。いや、私、小石さんの私服はいじりましたけど、一回。
あ、そうだよ。
それ。めっちゃ鬼系なんですよ、
ね。それなんか、大学生が一番着たくないナンバーワンの服ちゃいます
ね。ひどいな。そんなん言うたんや。俺も余裕あるわ。
小石さんはね、懐が深い。
うん。
ええって言ってた、ね。
ええ、そうそう。あ、そうなんですね。
すごく
ええ人です。
ええ人です。
そうか。
そうなんですよ。だこのラジオさえ一歩出れば、普通に喋れるんですけど。
ラジオが全ての元凶だと。
ラジオじゃ、だからラジオ悪くないですよ。
うん、
マイクも悪くないし、うん、ここに座ってらっしゃる女性も悪くないし、
う
ん、テーブルも悪くないし、
ざわざわ。
お酒も悪くないし、事務所も悪くないんですよ。
う
ん、なのにめちゃくちゃ鬱陶しい奴が一人だけおるんで、嫌になるんやな。なんでやろな。オカルトだね。
いや、だからメジャーに行けるんだよね。
いや、メジャーに行ったらちゃんとします。
ちゃんとする。
メジャーに行ったらって
。なんかね、それ、それどう
なんだろう。
明日になったら宿題やるみたいな。
いや、その通りやと思う。
厳しいな。
ほんまにその通りやと思う。
厳しいな。
だから優しくなりたいんですよ、僕は。
優しい。
だから、あさみちゃんが今回おるから、はい、めっちゃ助かってますよ。
あ、いえいえ。
すごい、すごい干渉剤
な。干渉剤。
干渉剤な。
はい。なんか、量でしたら、はい、よかったですけど。
まあまあね。まあいろいろあるということですから。
そう、いろいろあるんです。
あさみちゃん今回どうでしたか？2回にわたって出演してもらいました。
はい、あ、そう、別に普通に楽しくおしゃべりできたなって思ってますけれども、はい。
ぜひぜひね、
はい、
今後もまた、
はい、
ゲストとか、
ね。そうですね、またまあ水木さんはもう師匠になってしまったので、師匠のピンチの時にはちょっと駆けつけたいなと。はい。
それで、いずれ自分の番組に、はい実験しちゃうぞ。
実験しちゃうぞ。
あさみちゃん主導の番組もあっていいんでしょ、はい、そのニコ生のチャンネルで。
やるやるやる。
ね。
だって、しぐれチャンネルも始まってるもん。
う
んうんうん、なんか怖い話ないって始まってるから。
まず、
だから、みゆきしぐれのなんか怖い話ないよ、うん、ニコ生でやってるじゃん、うちのチャンネル。
あ、そうなんですね。
だから、もう、あれやで、おぎの、あさみの、実験しちゃうからねって。
えらいこだわるな、実験に。
いや、だって、あれでしょ、うん、理系上売りにしたいやろ。
いや、売り、いや、別に、売りにしたいってわけじゃないんですけどね。
あ、そうなんや。
はい。
うん。まあまあ、
ね。難しい。いや、私、本当はあんま薬剤師って言いたくなかったんですよね。
あの、僕は分かってるからあんまり触れてないよ。
うん。言いたくないんですけど、なんか、まあ、大阪である人にアドバイスっていうか、うん、全面に押し出したらええねんって言われて、
それで言うようになった。
ちょっとやるようになったら、それはそれで受けるようになったっていう感じ。
ああ、よかったですね。
あんまりおらんからね。
そうですね、うん。確かに周りで見かけないです。なんか、その薬剤師でなんか芸事やってるのって、本当にケツメイシさんぐらい。
ああ。
あの人らはもう本当に。
そうなんですか。
あ、そうか。そういうことやな。
そうなんですよね。あ、まあ、あとちょっとジャンル違いますけど、あの、セーラームーンの作者の竹内直子さんも、薬剤師の免許を持ってらっしゃるんで。
え、じゃあ現役でやってたの？
いや、やっと、ちょっとそれは定かではないです。
免許だけ持ってるって、
ね。そうかもしれないです。はい。
なるほどな。いやでも、そろそろ、まあ、シンガーとしてもっと一歩、大人の階段登って。
そうですね。
で、やっぱり確実にホームを増やしていくことやな、ね。
はい。
この箱に行ったら絶対満員できるとこいっぱい増やしていって、
はい。
ちょっと、がっちりファンを掴むことやね。
そうですね。ちょっと、頑張って、南部さんのようになります。
いや、それあかん。
あかん、あかん。
それ全然何もならへん。
何もならへん。ちょっとごま吸ってみたんですけど。
え、マジですか、はい、いや、今更そんなんやられてる。
あ、じゃあ、あの、ノアさん目指して。
そうですね。それ、ノアさん、ね、ノアさんを目指したらいい。はい。ということで、お便りお待ちしております。nippondaisuki2005@yahoo.co.jp 日本大好き2005@yahoo.co.jp までお願いします。番組公式ツイッターは、@ビンタロウ_日本お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。ということで。
はい。
はい。ということで、また次回でございます。
ね、
はい。ありがとうございます。この後、ネットのやつがあるんですかね。
少しあるのかな。
はい。
最後、ちょっと、延長戦がちょっとだから。
うん、はい、お願いします。
はい、
はい、はい。
じゃあ、あさみちゃん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、次回です。さよなら。
者たちの夢がくすぶり続けてる俺たちの胸で、そしてもう一度夢見ることを夢見る。We are the tea sweeping. We are the tea sweeping.
え、お父ちゃんが何バンドやってたの？
そうですね、はい。
え、何ヘビーメタみたいな？
まあ、ハードロックのバンドをずっとやってまして。
あ、そうなんや。
はい。
え、それでお母ちゃんと知り合って結婚してバンド辞めちゃったの？
私が生まれてもしばらく続けてて。
あ、そうなんや。
はい、
うん、その影響で自分歌を歌おうと思った。
それも多少はあると思いますね。
あ、そうなんや、
はい。
でもお父ちゃん今やっぱりその会社員になってるやん。
はい。
音楽に対するなんかこうこだわりとかあるんじゃん。
そうですね、今でもまあアマチュアプロ問わず、うん、まあなんかライブやってますね。
あ、
この間もあの、うん、ちょうど7月にビーズのツアーがあって、でそのビーズのキーボードの方とお父さんがもともと同じバンドにいたんですよ。
ああ、そう
で、ビーズのツアーが確か土日 で月曜日になんかそのキーボードの方のなんか企画があって、それにお父さんもなんか呼ばれてベース弾いたりとかしてて。
あ、同じバンドのメンバーやった。
そうですね。
ああ、じゃあビーズのツアーメンバーに入ってんねん。
あ、じゃあツアーメンバーじゃないです、あの
お父さん。
あ、そうそう、
お父さんの連れが。
そうです、そうです。
なるほど。
お父さんはあのただの会社員です、今は。
あ、
は
い。お父ちゃんいくつ？
もう60近いですね。
そんなになってんの？
はい。
57、8みたいな。
それぐらいだったと思います。
ああ、
はい、
そうなんや、
うん。
でもあれやな、やっぱり、うん、そういう影響を受けてるんやな。
そうです、なんかこう、うん、みんな若いです、うちの家族は。
ああ、そうなんや、
うん
うん。でもお母さんも仕事やってないやろ？
う
ん、
はい。お母さんはそうですね、今はその CA の仕事はやってなくて、その CA を育てる仕事。
う
ん、
あ、そうか。
そう、
教官みたいな感じだね。
まあ、教官までいかないですけど、専門学校ので 生徒教えたり、まあ、あとは大学とかも行って。
大学の先生もやって
る。そうですね、あの接遇とか、まあ、非常勤講師っていう形でやったりとかはしてますね。
あ、そうなんや、はい。あ、じゃああれやな、じゃあそういった意味では理解があったよね、
うん、
こういう活動はな。
いや、 そんなことないです。お父さんはやっぱなんか私に真面目に楽器をやってほしかった。だから自分がベース弾くから真面目にベースをやってほしくって、真面目に音楽をやってほしかったらしいんですけど、うん、やっぱ私のやってることってちょっと邪道っちゃ邪道に見えるっていうか、お父さんから見たら。
アイドルっぽいのは。
そうですね。
まあ、何やねん。
ちょっとチャラチャラしやがってみたいな。
女の子のちょっと武器を使って。
そうそうそう。
そんな演奏、うん、女の子バンドちゃんとやってくれやと。
そうそうそう、本当にそんな感じで。
あ、音楽性で勝負しろやと。
そうですね。なんでちょっと理解があるかどうかちょっと怪しいんですけど。
じゃあやっぱりセーラー服着たりさ、はい、ああいうちょっとコスプレっぽい感じでアニソンを歌ったりすると、
はい、ちょっとやっぱよくは思わない。
アニソンかみたいな感じだ。
そうですね、おそらく。
そうか、
うん、
そこら辺はでもしゃあないよな。
まあそうですね、
50代後半でバリバリロック世代やもんな。
そうですね、まあでも私自身もまあロックは好きなんで、まあ結構そういう話で盛り上がることもありますし。
おひのバンドを作らんの？
おひのバンドですか、
うん、
まあそれ私がボーカルでってことですか。
ボーカルでもいいし、ギターでもいいし。
どうなんでしょう。いやでもちょっとやっぱ今から楽器をちょっとする体力はないですね。
ああそういうことか。やべえ、じゃあボーカルか。
んですね、今のところ、うん、あでもなんか前の山口さんが言ってたあの花子バンドやったら別にベースは弾こうかなって思いますけど、う
ん、あベースは弾けるんや、
うん、多分ベースの方はまだギターより弾けると思いますよ。
あ、
はい、
じゃあ花子バンドで花子をエースに据えて。
そうですね、もう
ギターじゃなくてベースに。
そうですね、もうあの黒夢方式で。
ああ、
はい、
でだからあれやもんね、フロントマンと後ろでそのバンドを操る人ってまた別やからね、
う
ん、
そうですね、
設計図としては。
はい、
うん、それで俺でも女の子バンドはまだいける可能性があるんじゃかなって気がするけどね。
そうですね、でも私もその大阪時代にちょっとこう共演した方々なんかもう今もめっちゃ売れてますからね、皆さん、
うん、あそうなんや、
はい、
うん、それはもうそのミュージシャンで食ってるわけ
だと思います、はい、
インディーズやけど結構売れてる
わけ、うん、そうですね。
あなるほどね、
はい、
やっぱ音楽で食うていくってやっぱ難しいな。
難しいですね、それは。
だからノアさんすごいよね。
そうですね、やっぱなんか、まあ、時代が違うっていうのもあるかもしれないですけど、父親の時代はやっぱりそのまだディスコがちょうど流行ってた頃で、その
ジョン・トラボルタやな
みたいな。なんか父親はハードロックやりつつ、なんかその同じメンバーで普段はそういうディスコソングばっかりやってたんですよ。
あ、なるほど。
でそれで収入稼いで、で、まあ、一応本職でハードロックもやってますみたいな。
あ、なるほど。
だからやっぱ、うん、お父さんはやっぱその時代は良かったって言ってました。だから今のね、うん、バンドはやっぱちょっと不遇というか、
まあ、なかなか食えない時代来たから
ですね。
だって芸人もバーンと売れても後食えんやつとかいっぱいあるし、
うん、
もうアイドルやってな、今ちょっと売れてもなんかね、ちょっと売れどれで売れてもやめたら売れようになるとかな。
そうですね、あ芸人の話なってますよ兄さん。
ないや延長戦はね、なんとか基本ね、
はい、
スマホをチェックして喋らない
なんやそれ、
いつものことなん
です。そんな、なんで嘘をつくんですか
そう
ものすごいスマホ今置きまし
たけど、ガン置きましたけどちゃんと芸人さん。
いやそうですよ、なんですかバンド
が、ね、そうですよ、なんですか
バンドブーム、
うっすらしか聞いてない。
バンドブームでしょ、
うん、
何が、
うん、お父ちゃんのバンドやってた話
いや聞いてます聞いてます、うん、世紀末とか。
世紀末はそう、私が個人的に好きなバンド。
あ、好きなんですか。
個人的に好き。
ああいう系列？
あ、いや父親は違いますよ。私は個人的に世紀末が好き。
お父さん何好きなの、世代的に。
あのディープパープルとかレインボーとか、あのもうリッチブラックモア系
統。ジミーページとかそこら辺じゃ
ん。いやなんか、いや父親がそれがロックやってるって言っても、なんかリッチブラックモア周辺しか知らないらしくって。
あ、そうなんや。あ、そう、
まあ、あの辺の曲はでもなんかもう何百回も弾いてるって言ってましたね。
ああそうだよな、うん、そうか、まあでもいろいろあるな、
いろいろ、はい、
うん、最終的にどういう形で成功したいですか、あさみちゃん的には。なんかこう思い描くとは思うんですけど、
そうですね、やっぱりでもまあ喋りの仕事は一番欲しいかな。
最初だよな。
あそうそうそう、
それはやっぱそれやんね。
それは思いますね。
いやだからほんま MC させてくださいよこれで。
そうだな、なんか思ってるけど
今聞く限りこれだけハキハキしっかりその読むのにしても、
うん、
あと進行するにしても、
うん、
これだけできるかってなかなかいないですよこの事務所で。
そう
だな、うん、
その喋りについては山口さんはどうですか、どう評しますか。
いけると思う、あのいけると思うし、あの俺はなんかひょっとしたらあれじゃあの、あのタレントとして喋りを前面に出した方がいくんちゃうかなっていう気が。
いやまあご本人はね、うん、そういうふうな分析をもとにされてますけど、
俺も全くその感じで、うん、歌手はタレントとして売れてから歌手に広げた方がいいかもしれないな。
あ、
まあ歌手は歌手で続けんねんで、このゲストも全部今、はい、事務所がね、ドアさんにお願いしてやっても
らう。逆千秋さん方式でじゃあ。逆千秋さん。千秋さんはポケビでバーン売れて、ほんでタレントじゃないですか今。
ああ、はいはいはい。
逆千秋さんで。
タレントで行ってから音楽。
うん、そう、まあそうですよね。タレントで行くっていうのは難しいところではあると思うんですよね。
女優はどうなの？芝居をやりたい。
もうそれは無理ですね。じゃあ私アホなんでセリフ覚えられないんですよ。びっくりするぐらい。
そんなことない
や
ろ。
そうや、あのね。
いやそうだから俺は。おしゃべりで行くと面白いし、
そっちやな、う
ん、やっぱはっきり発声できる人がいないんですよ、
うん、あの全体的だから前から裏回しやでって言ってたのはやっぱその俯瞰して見える人がいないから自分の目先のことしか見えてないやろ、
うん、
で引いてみてあこんな風になってんねんなみたいな引きの視観で見れる人がいないから、うん向いてるのはそっちかなというふうに、まあ、経営者としては思うけどね、う
ん、あでも発声の件はそのなんかノアさん効果が出てるなって今日思いました。
ああそうなんだ。
自分自身が、
うん、そうですね。やっぱなんかこう、まあうん、結構今日喋ってるじゃないですか。でやっぱ息切れの心配ってあったんですけど全然ないし、うん、これかなんで声の張りが出てきたなって。
さりげなくノアさんをよいしょ入れるところ
だと。いやいやいや、よいしょじゃなくて事実ですからそれは、
うん、あやっぱ違いますか。
そうでもノアさんとやってるレッスンって結構単純じゃ単純なんですよ。呼吸をずっとやったりとか、
うん、
そのみんな多分ボイトレってなんかあーとか、
はいはいはいはい、
音形なぞるってイメージがあると思うんですけど、うん、ノアさんのレッスンは、うん、音形なぞるのほんの半分なんですよ。半分はもう呼吸、ひたすら呼吸、言われたように呼吸するっていう。でもそれがすごい役に立ってるなって。
まあ声量あるからな、あの人ね。
俺もだからその発声に対してすげえコンプレックスがありますね。
ノアさんのレッスン受けたらいいんですよ。いや、ノアさんのレッスンは別にシンガーの人じゃなくて、うん、俳優さんとかも受けてらっしゃるって聞いて、だから皆さんその単にこう、まあ、声をやっぱ大きくしたいっていうだけの思いの人も受けてて、やっぱ効果出てるって聞いたんで。
出てると。
はい。
いや、でもあれやね、まあ、これからほんま楽しみやな。俺ね、正直ね、見たくないのは、はい、やっぱりみんながやっぱ夢を叶えずして、
はい、
肩を落として田舎に帰ってくる後ろ姿見たくないのね。
あ
で、まあ、あの問題があるやつはもうこいつあかんって契約切ったやつもおるけども、はい、やっぱりその例えば家がこういう事情になって、はい、後継がないかんとかね、
うん、
そんな事情で帰ってくるやつの後ろ姿見てるのがやっぱ辛いな、
う
ん、
そうですよね。
やっぱり自分がそういう盛んになりたいって夢を持って東京に来て、はい、自分はまあそれに成功、どうにか運よく成功できたけど、うんはい、やっぱね、その自分が成功できなかった時の気持ちになるからね。
あ
自分は20代後半で、ああ諦めて帰ると思ったら、これはきついだろうなと思いながらな。
あ
でそういうやつからまだメールが来たりするわけだ、
うん、
いやこっちで結構サラリーマン頑張ってますとかね、ほとんど商売頑張って手伝ってますとか来たら、うん、ほんまにこいつはこれで満足しとんかなと思う時がよくあるな。
ちょっとそういう気持ちになっちゃいますよね。
だからそういう姿は見たくないから、やっぱ大宮ちゃんにも頑張ってもらいたいな。
そうですね。まあ、私はあと山口さんにすごいこう突き動かされた言葉が、やっぱりその年齢は、うん、まあ今は言うてますけど、やっぱ気にはしてたんですよね。
うん、
で、その時に山口さんが俺だって会社員やりながら28か9でデビューしたっていう話を聞いて、
うんうん、
だからできるみたいな。
最終便やからな。29歳デビューや俺は、うん、メジャーデビューが。だから学研でミスリー大賞もうたけど、
うん
29でデビューして49の今まで生き残って、
うん、
でもう10これ今年出したもこんだけ10冊あんね、
うん、
こんなに出せるような作家になると思わなかったもんな。
すごいいいことですよね。
今考えたら不思議なんよ。なんでここまで来れたのかもようわからん、うん、ただ目の前のことを一生懸命やってただけかな、うん、だからね、俺まだいけると奇跡が起こると思うね、
はい、
うん、ギリギリまで信じとったらね、
はい、
あのな、俺やっぱ奇跡を信じてるやつが奇跡を起こせんのやろうなと、
うん
うん、まず自分が真実して大きいもんな、
うん、そうですね。
やっぱりお父ちゃんお母ちゃんにな、
はい、
こんな曲売れたでとかこんなテレビ出たでって言うてあげたよな、
う
ん、
そうですね。それはやっぱり言いたいですね。
年取ったら喜ぶよみんな、
はい、
うん、60後半になってきたらやっぱり親とか喜ぶから。
そうですね。でもお父さんもなんやかんや言うて、うん、まあ私も前、うん、カンテレの番組にちょっと出た時とかも、うん、お父さんやっぱり録画して、
うん、
見てくれてたんで、
あ、はい、
それ嬉しかったですね。
あ、ガリガリガリクソンも、
あ、ガリガリクソン、
心配してたね、
はい、あ、本当ですか、
元気にしてますか、
はい
同級生で、
うん、そうです、あのガチの同じ中高の、うん、はい、ね、同級生で、
彼も大変やからな。
そうですね、
今悩んでるわ、うん、ガリソン君も、はい、この前メール来てたけどな、うんうん、まあ頑張ってや、
はい、しみじみになりました
。いい話ですね。
しみじみになりましたけどね。
大阪の居酒屋で飲んでるような話や。
そうですね。
まあ、ということで、ちょっとアイドル学園みんな行っちゃってくださいね、ということで、ね。
行っちゃってください。
遊びに来てやった、は
い。そうですね。ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いしようかな、これ終わったら。
これ終わったそうです。だってこの日がですね、入りが悪かったらもうイベントが続かない。イコール、私、せっかく関東来ましたけど帰りましょうかってなってしまうってことですよ、これ早々と。
そういうことだな、
はい、
いやー大丈夫ですよ多分。
いやー、
うん、まあ、もちろん奇跡を信じることも大事ですけど、やっぱそれなりの努力もいると思うんで、は
い
は
い、いやもちろんもちろん、はい、中身を
面白い、どこれ前になったら
いいじゃないです
か。前になったら、前になったら、
前になって、うん、もう最後みんなおいおい泣いて、あ、よかったよかったって感動のフィラーレになったらどうしようか。
まあ、それはない、
ない、
はい、それはない。
それない、
感動の要素はこのイベントにはない、
ないない、うん、
廃校ライブだからね。
廃校、うーん、
これドスポのデスクも来るし、なあのリアルライブの編集長も来るし、夕刊フジの記者も来るからさ、で俺とノアさんで5人で票入れてくんね。
え、ノアさんも、
ノアさん来んね。
やば、めっちゃ緊張しますやんそれ。
それでどんだけパフォーマンス力あるかって評定して、まあ、両軍どっちが勝つかみたいな。
あ、それ聞いてちょっと一気にちょっと緊張してきました。
最優秀の人も決めようかなと思って、個人賞みたいな。
やばい。
でそれで俺ちょっと何か所かの町から来てもろて、じゃあアイドル学園うちの町に来てっていうところを決めようかなと。
すごい、でもそんな、ってことはフリップ芸やらなあきませんねっていう。
そうなの、
そこ、
いや、
ノアさん来てんのに、
ノアさん来てるから、
うん、あさみちゃんの本気はそっちや
とフリップ芸はね受けますね正直、は
い、いやいや受けなくてもいい。
ああ、そうか、受けなくてもいいのか。あ、難しいですね。
なんていうの、分かんないですけど、
うん、何をもって評価をねされるかっていう、
一人一人のステージがあるんですよね。
笑いが欲しくなっちゃうんやな。
あれ、そう、ダメなとこなんですね、それ。
いやいや、ダメなとこじゃないですよ。
ついつい笑いに、
師匠が来るから私負けるわけにいかん、
フリップゲーです
ってこと、
ズコーみたいな。
いや、滑ってるやん、それ。
あ、そっか、滑ってますね。あきませんね。
いや、まあ、そうそうね、企画次第ですね。そこでいじる人がおってやったらいいですけどね。
ノアさんにいろいろ教えてもらったら、その成果教えます、フリップゲーですって言って、ノアさん関西人ちゃうから、それなんでやねんって来んよ。ノアさんマジでなんでって言うと思うよ。
まあそうですね、
マジなテンションで、
まあ、いやいや、すげえ褒めてくれると思う。
まあでもノアさんはでも基本的に褒める
って、私はいいと思うって言
う、うん、あ、言うと思う。ノアさんは、ね、そう、ノアさんの教育方針は基本褒めるって言ってました、
ね、ああそうか、
はい、うん、いい人やと思う、うん、だから、
いや、じゃあノアさんの前でちょっと歌声聞かせねえかんね。この歌声聞いてやと、
うわ、
じゃあその発声の成果をね
出しますか、
うん、そうや、
まあ、フリップ芸で声張ってもいいけどね。
いや、まあ、それは、まあ、でもフリップ芸はいつでもできるし、うんうん、ちゃんと、あの、一応持ってきてるんですよね。
こんな発声練習は嫌や、シリーズ。
こんな発声練習は嫌や。
そう、なんでもいいね。
そうですね。なんでも。
まあ、これ、どうなるか、ちょっと聞きたいやな。
怖いですね、
うん。そうなんですよね。だから、これからあさみちゃんがどうなっていくかっていうのは、すごい楽しみ
な。絶対役者になったらいいのに。
これ地震ちゃいます？
地震やな、
地震です
、ね、お
あ、なんかすごいでかい地震が今、
おーおーおー、
まあ、落ちてきますよね、それこれぐらいやと。
普通に収録してるけど、
これなんでしょうね、この生放送じゃないのに地震が中継されてる感じ、
なんか
一番なんか、
これ結構でかくない、
どう言ったらええねんっていう、
まだ揺れてるで、まだ揺れてるぞ、ね、
これはね、そろそろ時間っていうこと、
まあ、そうです、
マヤの予言や。
出た。
そろそろ
話が
そろそろ終わりにしましょうよっていうこと。
いや、揺れましたね。確かにでもこれ良くないや、あれですね。
良くない。
良くない。なんか誰か
誰
たやつ。でした。
社長もずっとこうやって情報を探してしまうので、うん、動かなくなっち
ゃう。いや、なんかね、ちょっと嫌な感じがするな。8月11日やろ。 東京の X-ray が。
しかも私こっち来てから地震多いし嫌ですね。
あ、それを放送するのが9月のあれなので、もうあんま関係ない。
関係はないけどね。
吹かすと逆に恥になっちゃうから、ね、
シャンプー的にさよな。
まあそういうことで、じゃあ頑張ってください。
っていう感じでいいんですかね、うん、はい、
はい、
もう自身も祝福してるということ
で、
それまた言うたら繋がらへんやんか、
や
っとカットした時に、まあそういうことでね、はい、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、はい